です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン事業開発部長龍太郎さんと、生理スペシャリスト兼臨床検査技師の舞さんです。二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はゲストとして浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生をお迎えしてお話を伺います。本日のテーマは生殖医療のエビデンスについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
龍太郎さん、それから舞さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして私どもスタジオ、それからアイジェノミクスの会社ではなく、はい、品川にやってまいりました。
はい、
はい、今週ご出演いただきますのは浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生です。浅田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず浅田先生、浅田レディースクリニックのご紹介お願いできますか？
浅田レディースクリニックは不妊治療専門のクリニックとして2004年に始まったんですが、はい、名古屋の北の春日井市というところの勝川という駅前で始まりました。で、2010年に、名古屋駅前クリニックを開院して、2018年から3つ目のクリニックとして東京の品川に浅田レディース品川クリニックを開院しました。
そうなんですね。そして先生の自己紹介をぜひリスナーの皆様にもお願いします。
自己紹介ですか？不妊治療専門に今やってますが、産婦人科、その前は内科も一時やってたんですけど、産婦人科をやって、それから、1993年94年、アメリカに留学の機会を得て、ちょうどそれが顕微授精の、黎明期というか始まったところだったんで、顕微授精の研究に従事して95年日本に帰ってきまして、それからずっと顕微授精をライフワークとしてやってきてます。それからもう本当不妊治療専門としてずっとやってきました。
ありがとうございます。さて、今週のテーマでございますが、生殖医療のエビデンスと題してお届けしてまいります。まずは龍太郎さん、お願いいたします。
はい、そうですね、今日のテーマ、生殖医療のエビデンスは先生からご紹介いただいたテーマで、お聞きしたときに、すごい重要だけどものすごいこう壮大なテーマだなと思いましてですね、今日はですね、ぜひ先生からどのような視点からエビデンスをお話しいただけるのかっていうところからちょっとお話しいただければと思っております。先生、よろしくお願いいたします。
はい、今エビデンスっていろんなところでエビデンスという言葉は聞くと思うんですね。はい、ただ本当にその生殖医療に限らず、医療の現場で昔からやってきたその医療、習慣的にやってきたことも本当に効果があるのか、今コロナ感染でいろいろ言われている時もちゃんとエビデンスのある政策を取っているのかと、そういうふうに批判されるところもあるわけですね。だからその医療の確からしさ、正しさみたいなことをやっぱり検証しながら、いい医療を進めていかなきゃいけないと、はい、いうことでエビデンスが必要になってきます。
はい、そうですね、やっぱり検証しながらっていう言葉が、はい、すごくこう必要だなっていうのは感じます。はい、
ただどんな医療でもそうですけど、はい、最初はよく分かんないけど良さそうだというようなことで始まっていくので、生殖医療、本当に一番若いというか新しい医療ですので、我々も本当にいいのか悪いのか分かんない状態でも いろいろ新しいことにチャレンジして、それでデータを取って、やっぱりいいというものを続けてきて、まあ、効果がなければやめていくというような、そういう過程をたどって医療を進めてきたんですね。でやっぱりエビデンス、その確からしさというか正しさをどのように判定していくかというのが非常に大事になってくるわけですね。
ありがとうございます。
それでは先ほど他の医療でも、まあ、エビデンスっていうのはかなり重要なものだというふうにお話しいただいたんですけれども、その生殖医療とは別に他の医療と比べたときに、その生殖医療においては現在エビデンスっていうものはどのような状況になっているのかということをお話しいただけますでしょうか。
日本においては今、まあ、保険適用の話題もありますし、生殖医療のガイドラインを作ろうとしているというところですね。だから日本においてはほとんどその正式のガイドラインでエビデンスがいいとか悪いとか評価されたものは今ない状態ですね。
そうなんですね。
でいろいろな学会がいろんな分野でいっぱいガイドラインは作ってるんですけど、まだ生殖医療においてはそういう状態だと言えます。
海外と比べてというところにおいていかがでしょうか。
海外はですね、やっぱり長い歴史の中で、エビデンスレベル、ガイドライン、そういうものをみんなで割と透明性のあるところで議論して作っていくという、やっぱりそういう歴史があるわけですね。だから例えば生殖医療、まあ、イギリスは皆保険で無料で体外視線もやるという話にはなってますが、そのための生殖医療のガイドライン、僕はわーっと印刷すると片面印刷で A4 7センチぐらいになるわけです。厚みが
そんなに
膨大なんです、ただ中に書いてあるリコメンデーションは213しかないんですけど、あとは何かといったら過去の論文を全部解析して、評価に値する論文かどうかをまず見て、その上で全体の論文の中から真実としてやっていいものを選び出してと、そういう作業をしているわけですね。だから膨大な時間と膨大な資料をちゃんとそういうことをやってるんですけど、日本ではそういうことがあまりちゃんとやられてこなかったと。
なるほど。
いうことで今、やっとそこに手がついたというか、保険適用の話題から急に急いで作っているというのが今現状ですね。
なるほど。海外でやはりこう学会主導でそういったものが整える、あるいは日本の他の分野でも、
海外でイギリスで言えばもう政府の機関です。
あ、なるほど。
政府機関が、ただ保険適用になったら全部対外性好きな時に、ね、保険でできると思ったら大間違いで、イギリスのガイドラインは40歳以下だったら3回までしかできないんですね、対外性が、40以上になってくると1回しかできないんです。
1回ですか。
だから、やっぱりその保険でお金を出す方も無料なんですけど、もうしっかり制限してると。だからだいぶ日本の保険診療とは違うと、いうふうになってます。
なるほど。
メリットとデメリットがいろいろあるということですね。
そうですね、
はい。
ただ誰かが言ったからこれがいいとかそういうふうじゃなくて、やっぱり論文ベースでちゃんと論文を評価した上でいいものを選ぼうという、そういう姿勢がやっぱり海外は強いですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
後半も浅田レディースクリニック理事長の浅田義元先生にお話を伺います。先生も後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では、ゆうたろうさんお願いします。
そうですね、先生前半特にイギリスの事例などをお話しいただきましてありがとうございました。で、もう少しそのエビデンスについて深掘りしていきたいなと思うんですけれども、以前ちょっと先生とディスカッションさせていただいたときに、生殖医療はこう定量性定性性というところで定量性が乏しいんじゃないかというご指摘があったかと思うんですけれども、そのあたりもう少しこう詳しく具体的にお話聞かせていただくことはできますでしょうか。
はい、定性というと、テストで言うとマルかバツかの、これはいいか悪いか、そういうことになると不妊治療にお酒は飲んでいいのかコーヒー飲んでいいのかと、ちょっとマルかバツかみたいなことで聞いてくるんですけど、定量性というのは実際、お酒をどれだけ飲んだら本当に妊娠率が下がるのかと、コーヒーどんだけ飲んだら妊娠率が下がるのかと、実際考えたら、お酒やコーヒーを飲んで避妊しようと ったら大変なことになりますので、ええ、だから定量的に言ったら影響力が非常に少ないことも同じようにいろんなことと語られるわけですね、
はいはい、
ええ、だから不妊治療やればこれだけの妊娠率が出るのにと思うんだけど、例えば不妊治療で 40% 妊娠率が出ますと、で 4% も全然出ないようなことをいっぱい患者さんが一生懸命やってたりするんですね。
なるほど、はい、
だからそういうところにやっぱり何かやるときに自分で定量的に評価をして、そこに優先順位をつけてやっぱり不妊治療に取り組んでほしいなということをずっと感じてきたわけですね。
やはり患者様からこう定性的な質問というのが先生こう対面されていたりしても結構多いということなんです
か？いくらでもありますね。
なるほど、はい、実は弊社のウェブの問い合わせとかも先生おっしゃる定性的な質問って結構やっぱり多いんですよね。で丸でもなく白でもなくっていう説明が、まあ、弊社もこうなかなかこう難しいなと思うところが、うん、時がよくあるんですけれども、うん、先生どういった形でそれ患者様にお話し、
まあ、極端なことを言えば、はい、先生マグロ食べていいですか？
なるほど、はい、
うん、それはマグロが食物連鎖の最終として有機水銀がたまるみたいな、
はい、
そういうところが来てるわけですね、
はいはい、
でもそれはあなたがめちゃくちゃお金持ちで、はい、毎日本マグロ1本ずつ食ってたら妊娠中に何か影響があるかもしれませんねという、
は
い、そういう話になりますし、はい、うなぎ食べていいですかという人も、
はい、
あれビタミン A が入っているということで、はい、それも毎日3食うなぎを食べ続けたら何か影響があるかもしれませんねと、
はい、
今言った2つも実は不妊治療には関係ないんです、
はい、
赤ちゃんがお腹の中にいる時にそういうものを取りすぎると異常になるかもしれないということが言われてるんですが、はい、普通の人が普通に生活しててほとんど何も影響ないんです、
はい、
でもいいか悪いかといったらやっぱり取らない方がいいよねとかそういう話になるんで、
はい
はい、だから本当にその定量的な思考じゃなくて定性で考えるといっぱいいろんなことを気にしていっぱい制限をしてという話なんですね、はい、でもそんなことを気にせずに、はい、ちゃんとまともに不妊治療やったらと、
はい、
全然その効果のレベルが違うよと、はい、いうことを私は、はい、いつも訴えてるんですね。
なるほど、
はい、だから物事を考えるときに、はい、やっぱり人生の中でいろんな判断をするときに、うん、定量的な判断したらと、
うんうん
うん、そうするとやっぱりそこで優先順位をつければかなり楽になると思うんですね、
はい、
自分のできることとできないことが分けれるし、
はいはい、まあ、確かに丸か×っていうのはなかなかこう ないです、ね、現実にはない
です、ね、不妊治療でいうと、はい、今言ったように妊娠するためにすることと、はい、妊娠してから赤ちゃんにのためにすることが全然別なんです、
はいはい、
うん、栄養を取ってなくても、はい、妊娠しちゃうんですよ人間って。
なるほど、
はい、戦争時代とかね、はい、難民キャンプで栄養失調のお母さん栄養失調の赤ちゃん産めちゃうんですよ、
はい、
ただその後順調に赤ちゃんが育つとか、はい、妊婦さんが健康でいられるとか話は別なんです。
なるほど、はい、
だからそこのところもはっきり分けてほしいし、
はい、
その辺の情報がごっちゃに入って、
はい、
で規則正しい生活で栄養を取ってたら妊娠できるんだと思っている人もいるわけです、
はい、
だからその目的とその自分の行動がちょっとずれてるなと思うことが多いんで、定量的に考えましょうよと僕は言いたいと思ってます、はい、
なるほど。なかなかこう患者様からすると結構こう難しいのかな、うん、まあ、今の分かりやすい事例だったんですけど、こう治療一個一個でこう定量的な判断って患者様は結構難しい場面もあるのかなと思うんですけど。
そうですね、はい、その治療ごとに、はい、やっぱり期待される妊娠率はもちろん違いますし、はいはい、いろんなオプションが今いろいろやられてるんで、はいはい、それをやる価値があるかどうかという判断の時にも、うん、やっぱり定量的に考えると、
はい、
まあ、思考が整理できるというふうに思うんですね、
はい、
あれもこれもじゃなくて、
はい、
うん、あれかこれかにした方がいいと思います、
はい、
うん、ありがとうございます。で今いろいろお話いただいたと思うんですけれども、生殖医療において今後じゃあそういったエビデンスっていうものをどのように捉えていったら良いかっていうことについてお聞かせいただけますでしょうか。
やはり我々今までは、まあ、先端的な医療としてドクターそれぞれ割と勝手なことをやってきたわけですね、
はい、
クリニックごとでやってることが違うといろいろな不妊治療を、でもそのデータをちゃんとみんなが開示して で本当にいいものを中から選んで全体のレベルを上げていくということが大事だと思いますね、
う
ん、
はい。
そうすると今こう政府が主導しようとしていることはやはりこう皆様のこう役に立つような流れになっていくのかな、うん、
やはりあの生殖医学会とか、はい、そういうまあ学会の活動としてやっぱりエビデンスをちゃんと評価した、はい、ガイドラインをしっかり作っていくことが大事だと思いますね。
なるほど。
それで全体の平均じゃなくてやっぱり先端的ないいものを、はい、やっぱりそこの中にちゃんと取り入れていかないと、はい、みんなで決めたのはいいけど、はい、平均下がっちゃったということも起こりうるんで、
そこは気をつけないと高いレベルでこう平均化しないといけないということですね。
そうですね、はい、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
学会主導でやっていく中で、やりやすい部分やりづらい部分とかあるかと思うんですが、
今、はい、生殖医療はやっぱり僕らはやっぱり大学で始めたわけですよ、
はい、
でも大学がまあいろんな制度もあって、例えばいつ採卵するって、
はい、
もう 2,3 日前しか分かんないけど、それ手術室使おうと思ったら1週間前に予約しなきゃいけないとかね、
はい、
土日は全然診療しちゃいけないとかね、
はい、
そういう制約もあって、うん、まあ、民間というかプライベートの方にどんどん移ってきた方がいいですね、
は
い、
なるほど、は
い、そんな中で、まあ、プライベート の我々のドクターとやっぱ学会はやっぱり大学の教授中心の大学の先生中心なんで、はい、やっぱり実際大学生あんまりやってない人が多いんですね、
はい、
だから実際やってる人をその専門家をいかに入れてその専門家をより多く集めた上で議論していかないといけないと思うんですが、はい、その辺のところがやっぱり今後うまくやっていけるのかなという不安があります、はい、
そのあたりが他の医療と生殖医療は少しこう違うところなんでしょうか。
そうですね、がん、はい、の先生がいっぱいだけど、はい、生殖の教授どんどん減っちゃってるんで、はい、る心配です、
はいはい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日は浅田レディースクリニック理事長浅田先生に生殖医療のエビデンスについてお伺いしました。さらに来週は AMH 検査について浅田先生にお話を伺ってまいります。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。